ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risnan minasang, kyo 2019年12月24日火曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。農業大臣は南スマトラは国民の食料の扉にならなければならないと強調したことについてお伝えします。シャフル・ヤシン・リンポ農業大臣は、農業の可能性が非常に大きいため、南スマトラ州が国民の食料貯蔵庫の扉にならなければならないと述べました。シャフル・ヤシン大臣は、南スマトラ州バニュアシン県のスンブルマルガタラン地区のカランバル村で、2019年の沼を救う農家を福祉にするプログラムの開催地である湿原での田植え運動に参加し、すべてを実現するには既存の施設を利用する必要があると述べました。それだけでなく、スマトラでこのような方法で農業の可能性を見ることにより、南スマトラ州がインドネシアの食料輸出地域になることにも同意すると語りました。それでは次のニュースです。運輸省が観光開発を支援するためにガリマラ空港を最適化することについてお伝えします。運輸省の民間航空総局はクラス1位の空港運輸ユニットを通じて、この地域には多くの魅力的な観光名所があることを念頭において、ガリマラオ空港の利用者に最大限のサービスを提供することに取り組んでいます。月曜日にジャカルタで受け取った書面による声明の中で、運輸省の航空輸送局のポラナ・ベイ・プラメスティ局長は、ガリマラオ空港を利用しベラウ県を行き来利用者に最大限のサービスを提供することに引き続きコミットすると述べました。空港輸送サービスの利用者は到着時に快適に感じ、印象を与えることができます。東カリマンタンのベラウ県には、特にこれからのクリスマスと年末年始の時期には見逃してはならない優れた観光地が数多くあります。このすべての美しさを楽しむには、東カリマンタンのベラウ県トルクバユル地区にあるカリマロ空港からアクセスするのが一番いいです。それでは次のニュースです。インドネシア、ベトナムは協力グローバルな役割を増やすことに同意することについてお伝えします。インドネシアとベトナムは両国の外相会談、2国間協力を強化し、 地域及び世界の安定と平和における共同の役割を強化することに合意しました。月曜日にジャカルタで受け取ったインドネシア外務省の声明によると、レトノ・マルスディ外務大臣は月曜日にベトナムのハノイでベトナムの外務大臣であるファン・ビン・ミンと会談しました。インドネシアとベトナムは2020年に両国間の65年の二国間関係を記念するのに、この会談は適切なタイミングです。両国は地域と世界の安定と平和への貢献を強化しながら協力を強化することに合意しました。レトノ・マルスディ外務大臣は、戦略的パートナーとしてインドネシアとベトナムは特に経済協力、二国間貿易、投資の増加、空港接続の分野での進展、排他的経済水域での交渉の完了において関係を強化し続けることに合意したと述べました。それでは最後のニュースです。886兆ルピアを目標とした2020年の投資実現についてお伝えします。投資調整委員会は、来年の投資の実現が886兆ルピアに達するが、2020年から2024年計画で年間平均 11.7% の成長を遂げると予測しています。投資調整委員会のサービス及び地域計画担当局のヌル・イフワン局長は、12月23日月曜日に、来年の目標は792兆ルピアの2019年の目標よりも高いと述べました。2019年の第3四半期までインドネシアの投資は 55.9% の国内投資と 47.1% の外国投資で構成され、 75.9% または約601.3兆ルピアに達したと祝われていました。彼は今年の最後の四半期に2019年の目標を達成できると楽観的です。イフワン局長は、経済状況は良好ではなかったが、インドネシアへの投資の可能性は大きいと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は2019年にインドネシアの女性の役割に関する考察についてお伝えします。インドネシアは2019年12月22日に母の日を祝いました。他の国の母の日とは異なり、インドネシアの母の日は1928年12月22日から25日まで開催された第1回インドネシア女性会議の開催に基づいて祝われています。さまざまな民族的背景、宗教、職業、年齢の数十の女性教会から少なくとも600人の女性が、インドネシアがまだオランダ植民地であった当時開催された会議に参加しました。会議は特定の日に女性、特に母親がどのように尊重され優しく扱われるべきかについて議論しませんでした。主な目的は結婚、教育、組織に加わったり救ったりするなど、生活のさまざまな面で女性の権利を習得する水準を高めることでした。その後、1945年にインドネシアが独立し、1928年12月22日の第1回インドネシア女性会議の開会日は、インドネシア政府が母の日を 記念するための基準として使用されました。おそらくその当時、母親という呼び方は女性の一般的な表現だったからでしょう。多くの人々はインドネシアの母の日を他の国の母の日と混同していますが、その本質は決して変わっていません。インドネシアの女性が自分たちの権利のために戦っているのを記念するためです。歴史はインドネシアの闘争と発展における女性の役割を記録しています。2019年にはインドネシアの女性の役割がさらに顕著になりました。ジョコウイドル大統領は職務を遂行する際に5人の女性大臣と副大臣に助けられています。ジョコウイドル大統領はまた3人の若い女性を特別スタッフにしました。プアン・マハラニ・ナクシャトラ・クシャラが2019年から2024年にかけての国会議長にインドネシア初の女性として選出されたことで、インドネシア民主主義における女性の役割は明らかです。これからの5年間プアン・マハラニ議長はそのリーダーシップで、すでに決定された時間目標に従い、優れた法律制度を生み出す中で、インドネシア議会のパフォーマンスを改善することが期待されています。インドネシアの女性の役割には汚職の根絶もあります。インドネシア汚職撲滅委員会の指導者選出プロセスは選考委員会が行いましたが、その委員長は女性で、メンバーの2人は女性でした。結果、用意された5つの委員の異数のうちの1つを女性が占めました。インドネシアは本当に女性のエンパワーメントを強化し続けなければなりません。なぜなら、インドネシア発展のための優れた人材が彼女たちの中から生まれるからです。今日の女性のエンパワーメントがインドネシアの未来を決定します。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1953年12月24日に単祝いの出来事から始めます。単祝いの災害は1953年12月24日にニュージーランド北東の中心部にある単祝いで、ウェリントンからオークランドへの急行旅客列車6265号がファンガイフ川の橋を通過したときに橋が崩落したという出来事です。機関車と前6両の客車が川に落ち、151人が死亡しました。調査委員会は、事故は橋の近くのテフラダムの崩壊が原因だとしました。これはニュージーランドで最悪の列車事故でした。次は1994年12月24日のエールフランス8969便の乗っ取りについてです。武装イスラムグループと呼ばれるアルジェリアの過激派グループの4人がフランスが 所有する航空機をハイジャックしました。エールフランスの航空機8969便はアルジェリアのアルジェにあるホワリ・ボメディンネ空港でハイジャックされ、テロリストグループは2日間飛行機を制御しました。その後3人の人質が死亡しました。フランスのエドワルド・バラドゥル首相は犠牲者を救助するためにフランスの特殊治安チームを派遣しました。飛行機がマルセイユに到着すると急襲が行われ、テロリストは殺され、残りの人質は無事に解放されました。最後は2000年12月24日のインドネシアでのクリスマス爆発事件についてです。一連の爆弾攻撃は2000年12月24日のクリスマスイーブの夜にインドネシアの複数の地域で多くの教会が襲われました。テロ攻撃を受けた地域にはバタム、バカンバル、ジャカルタ、スカブミ、バガンダラン、バンドン、クドゥス、モジョケルト、マタランでした。この爆弾攻撃で18人が死亡しました。ジャマア・イスラミア・グループはその攻撃の裏の首謀者として非難されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi sesaat. Telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu. Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi sesaat. Telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアブドゥル&コフィーテオリーとティア・アリスティアのラギラギカムでした。インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア風をお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア風です。今日はインドネシアがラカイン州難民の機関に無償資金協力を提供することについてお伝えします。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は ASEAN のリム・ジョクホイ事務局長とともに ASEAN 事務局長を通じて送られるミャンマーへの無償資金協力協定の調印に立ち会いました。署名はインドネシア政府を代表して財務省の財務リスク管理局のルキー・アルフィルマン局長と ASEAN 事務局長を代表して ASEAN のコミュニティ企業問題局の RM ミカエル・テネイ副事務総長によって行われました。12月20日金曜日に外務省のパンチャシラビルでその証明に立ち会った後、レッド・マルスディ外務大臣は昨年11月の第35回 ASEAN サミットでジョクルル大統領はラカイン問題の解決を支援するためのインドネシアの準備を確認したと説明しました。さらに大統領は本国への送還の準備を進める必要があることも強調しました。インドネシア外務省のホームページ kemru.go.id は補助金の提供は自発的に安全で、また尊敬を持って難民の本国への送還を促進するアドホックサポートチームの活動を支援するインドネシアのコミットメントの表明だと伝えました。レッノ・マルスディ外務大臣によると、協定の合意に従ってインドネシア政府はミャンマー政府に75億ルピアを供与し、アドホック支援チームを通じて ASEAN 事務局長により管理されました。助成金の支援を通じて、アドホックサポートチームは予備的なニーズ評価の実施を促進し、対話とコミュニケーションを作成し、関係者との相互信頼を確立するためにその任務を遂行できることが望まれます。レッノ外務大臣は ASEAN には他に選択肢がなく、 ASEAN はこの課題を解決するために一丸となって努力し、地域の安全と平和に対する ASEAN の関連性を継続し、国民の福祉に対する ASEAN の貢献を確保する必要があると説明しました。前にインドネシアはラカイン州のムラウユーに病院を建設して、二国間チャネルを通じてミャンマー政府に引き渡されました。医療アクセスの向上を助けるだけでなく、病院の建設はラカイン州のあらゆる国民層にとって和解プロセスにおける手段になると期待されています。この無償援助は二国間の枠組み以外で ASEAN 加盟国がミャンマーに提供した最初の無償援助です。無償資金協力も2019年のインドネシアの無償資金協力計画の一部です。以前インドネシアはフィジー、ナウル、ツバル、ソロモン諸島などアジア太平洋地域の他の国々への補助金も提供していました。助成金総額は1480万アメリカドルに達します。リスナーの皆さん、これでインドネシア風を終わります。 インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日はバンカビリトゥンスの観光地であるプラムン丘をご紹介します。旅行すると観光地のプラムン丘があります。プラムン丘は さまざまな種類のユニークな植物があります。このワッソには147の植物があります。さまざまな種類の植物が豊富であることに加えて、ビリトゥンのブラムン丘はインドネシアで最も近代的な村の一つです。この村ではQR コード刺繍でも適用して、ブラムン丘の植物の種類と利点および2つの言語、インドネシア語と英語の合奏ガイドを紹介しています。また実施された学習のおかげで、ブラムン丘は最近2019年インドネシアの持続可能な観光所のイベントで、グリーンゴールド環境保護カテゴリーの受賞者として賞を受賞しました。ブラムン丘は2017年から一般公開されており、四十地区のハケエムアイルスルマルコミュニティによって管理されています。この場所では多くの地元の植物がコミュニティによってくっしゅりに調合されているため、それはブラムン丘と呼ばれています。村は正確には海抜129メートルの高度にあり、ビリトゥン県の四十九地区にあるエア・セールマ村にあります。市内中心部からの距離は約20キロメートルで、バイクまたは車で約30分かかります。プラムン丘の自然観光地に到着すると、このエリアの保護された森林と大きな花崗岩の景色を見ることができます。ブラムン丘の自然の美しさを楽しむには、そのピックまで歩くことができます。ピックに達するまで約20分かかり、約515メートル移動します。山頂では保護された森林と登り坂を通りますが、横は高い花崗岩の岩盤の石地とインドネシア固有の木の名前のさまざまなガイドを見ることができるため、退屈種ではありません。プラムの丘の頂上に向かう途中で、トイレ、休憩所、提供されているゴミ箱などの公共施設があります。植物種の多様性を見ることに加えて、ビリトゥンの珍しい霊長類であるメガネザルを見る機会もあります。メガネザルはしばしば世界最初のサルとも呼ばれます。この地域には60匹のメガネザルの個体群がいます。ここにはホビットの家、愛の橋、双子の石、空飛ぶ車など写真撮影ができるさまざまな場所もあります。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
meski telah terucap. Hanya aku yang ada di hati.
Sang imo kiki tare ta utawa Lima Romeo no Chinta sendiri deshita. Indonesia yori sekai o toruke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia go kouza de Indonesia go wo benkyou shimashou.
Listener no minasan, Indonesia go kouza no jikan desu. Kore wa Indonesia no go yo shoukai shi, Indonesia go de kaiwa dekiru you ni annai suru bankumi desu. Indonesia go kouza no bankumi wa Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシア教育文化省の言語開発発達庁と協力です。今回のトピックは Mohon Perhatian です。次に Mohon Perhatian と題した会話を紹介します。トニーはボロブドゥル寺院地区のホテルにいます。ツアーガイドは観光客のグループに重要なお知らせを提供します。
Mohon perhatian sebentar, ada pengumuman penting.
Baik.
Besok kumpul di lobi pukul 3:30 pagi. Jangan terlambat ya.
Baik, terima kasih.
Kaiwa o kita no chi mohon perhatian umaku ikeba.長寿の今日のテーマに関連するフレーズと語彙を紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Pengumuman, pengumuman. 日本語で announcement. Mohon perhatian, mohon perhatian. 日本語で注目してください。Halo semuanya.Halo semuanya. Nihongo de konnichiwa minasan. Ada pengumuman penting. Ada pengumuman penting. Nihongo de juyou na announcement to oshirase ga arimasu. Besok kumpul di lobi pukul 3:30 pagi. Besok kumpul di lobi pukul 3:30 pagi. Nihongo de asa 7 han ni lobi ni atsumarimasu. Jangan terlambat ya.Jangan terlambat ya. 日本語で遅刻しないでください。台湾でツアーガイドはモホンプラハティアン、日本語で注目してくださいと言ってグループの注意を喚起します。時にはポングムマン、アナウンスメントという言葉の始まりもあります。この単語は伝える必要がある、重要なことがある時に使用されます。今日のインドネシア語講座の番組を終了する前に、詳細については会話の例をもう一度聞いてみましょう。
Mohon perhatian sebentar, ada pengumuman penting.
Baik.
Besok kumpul di lobi pukul 3:30 pagi. Jangan terlambat ya.
Baik, terima kasih.
Krisna no minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は White Shoes and the Couples Company の Windu dan Devrina でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Aduhailah nasib
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。